皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。美里愛です。お元気ですか？ DLS ポッドキャストはプロの現場から健康なダンス生活を応援する情報サイト、ダンサーズライフサポート .com のブログ音声バージョンプラスポッドキャストだけの裏話などを毎週金曜日にお送りしています。お約束した通り、今日でグランプリへフォーカスポッドキャストとは一度お別れです。長い間お疲れ様でした。ってか飽きてますよね。申し訳ない。ポッドキャストってながら聞きの人が多いだろうから、同じトピックをこうやってまとめておくと理解しやすいかなと思ってましたが、ちょっと長く行き過ぎましたでしょうか。さて、今日もまたマニアックな、そして新しい記事、このポッドキャストシリーズのためだけにタイミングを合わせてアップしたと言っても過言ではない2番ポジションの踏み替えとかかとが浮く問題についてという記事をご紹介します。長い記事なのでもうスタートしちゃいましょう。バーレッスンの時に1番ポジションから2番ポジションへ移動する際、踏み替えるなというのは多くの、そう思いたいけどどうだろう、バレエの先生から聞かされていると思います。でもそこで出てくる悩みが、そうしたらグランプリでかかとが浮いちゃうのよというダンサーの声。先生が見ていない隙を狙ってそそっと軸足をずらしてみたりとか、単純アラセコンドの時に重心を移動させて大きめなステップにするだとか、涙ぐましい間違った方向への努力を重ねていることでしょう。この2つの問題は DLS にも質問が来ますし、グランプリへについての質問を募ったインスタストーリーでも話に出ました。踏み替えなんて聞いたことがないよと思った人のために、1番ポジションから単純アラセコンドしてかかとを下ろして2番ポジションへと移動するのではなく、1番ポジションから単純アラセコンドしてかかとを下ろして2番ポジションの後にバーの方の足を単純してアラセコンド、広い2番ポジションへと軸足をうろうろと踏み替えるので、このことをバレエの世界では踏み替えと言います。ダメなことです。はい。インスタライブでも、2番でかかとが浮いてしまう人は、特に初心者は正しい形に向かって日々努力してくださいねという話をしました。アキレス腱が短いとか体が恵まれてないとか、そういうことよりもグランプリは難しいから練習が必要だよという前提で、2番ポジションでかかとが浮かないところで練習し続けて、徐々に深さ、つまり可動域を育ててくださいということですね。なんでグランプリが難しいのかわからない人、ジャンプの着地等でかかとが上がってしまうのはアキレス腱より他に原因があるということを知りたい人は DLS にそれぞれ記事がもうあります。ライブの後にちょっと考えたんだけど、正しいグランプリへの深さを知らない人、もしくは無意識にやっている人がいるんではないかと思ったのね。プリエはかかとが浮かないギリギリまで、グランプリエはそこから先かかとを上げるとだけ理解している人は、2番ポジションのプリエとグランプリエが変です。変ですって失礼な。でもね、2番ポジションのプリエでかかとが浮かないギリギリまでとやってしまうと、グランプリエでそれ以上深く動けなくなるよ。でしょ？だって2番プリエのグランプリはかかとが浮かないっていうのが正しい形なんだもの。1番ポジションと比較してみましょうか。かかとが云々ではなく、骨盤と膝の位置に注目して考えてください。1番プリエの時は骨盤が膝よりもかなり高い位置にあります。1番グランプリエでも骨盤が膝よりも高い位置にあります。でしょ？骨盤が膝と同じ高さ、もしくは膝よりも低くなってしまうと、いわゆるプリエに座り込んでいる状態になるよね。かかととお尻はつけませんって言われてるでしょ。自分でやってみるとわかるんだろうけど、3番だろうが4番だろうが5番だろうが同じことになってるでしょ。骨盤と膝のバランスを2番ポジションで当てはめると、グランプリへの深さ、どっちが正解でしょうね。膝よりも高い位置、それとも膝と骨盤が同じところ。ここに解剖学的知識を取り入れると、足、フットがセンターから離れれば離れるほど足首の屈曲角度は和らぐというのを考えて、2番の時にいつも以上に深くプリエをしても、フットの場所の関係上かかとが上がりづらいというのも見えてきます。どうして踏み替えをしないとかかとが浮いてしまうという悩みを持つダンサーがいるのかが分かりましたでしょうか。踏み替えをするイコールフットをセンターから離すことで足首の可動域を軽減させていますので、深くグランプリエができている気持ちになるのです。気持ちってところがキーポイント。確かに股関節の外転位屈曲だと深いグランプリエの方が動いているけれども、正しいところにフットを置いた場合、足首の屈曲は大きいのさ。だからかかとが浮きそうになってしまうんだもんね。膝関節に関しては大腿骨が動く VS 肩骨が動くなので、実は角度的にそんなに変わんないから今日は無視しましょう。 だから股関節と足関節どっちの練習をするために2番ポジションのグランプレーをやってるのかっていうのを考えなければいけないのよ。余談、股関節と足関節どっちの練習をグランプレーですべきかと申しますと、私の勝手な考えでは足関節だと思いますね。だってその後のバーレスの内容を股関節視点と足関節視点で見ると明らかに股関節の可動域を使う振り付けが多いんですもの。そうすると練習不足になってしまうのは足関節じゃねと思うんですけどね。まあいつもここに行き着いちゃってバレエの教師の皆様には申し訳ないと思うんだけれども、深いプリエができない、足首が硬い、ジャンプの着地かかとが浮くなんていう問題がある生徒がいる場合、先生たちがどんなクラスを指導してきているかがダンサーの体が恵まれているかどうか、ダンサーが努力してくるかどうか、トレーナーがどんなエクササイズを処方してるかどうかよりも大切になってくるわけさ。踏み替えをしちゃいけないというのを知らない指導者はいないと思う、願う、なが踏み替えを許す、もしくは黙認する、この子はこうしないとかかとが浮いちゃうのよとか言い訳するというのも問題だし、正しいプリエをグランプリエの前に指導しているのかというのも問題。結局バレエテクニックって積み木みたいに順番を追って練習していくものだから、プリエで深さを作る、深いプリエをキープする筋力を育てるができたらグランプリエに行こうぜって次になるはずなんですよね。プロだって踏み返してんじゃん。ああはいはい、もう何度もにもなりますが、あなたがプロダンサーとして契約をもらっていて、そしてそれで税金を払って社会貢献してんだったらどうぞ。グランプリの Q&A ライブでもお話ししたけど、プロがやってることイコール正しいことではございません。プロダンサーは自分の踊りを見せるプロフェッショナルなんですから、自分の体のいいところと悪いところを熟知していて見せ方を知っている可能性もあります。プロになるとカンパニーでテクニックを直されなくもなります。惰性や流れでレッスンする人も出てくるんです。プロにとって毎朝のバレエレッスンは長いウォームアップであり、完璧に踊る場所ではありません。そういうプロだって怪我をして引退していきます。そうそう、舞台上のプロは指導のプロではないことは頭に入れておきましょう。純粋数学の大学教授が小学校の算数を教えるのがうまいかというとそうではないようにね。まとめ、2番ポジションを踏み替えとかかとが浮く問題について、2番ポジションのプリエ、グランプリエの正しい形を理解しましょう。踏み替えてしまう原因を探しましょう。足首の硬さが原因だったらそこを重点的に練習したいんじゃないでしょうか。自分にとって楽な方へ逃げているのであれば、そんなレッスンでは上達しないと心に留めておきましょう。くれぐれもアキレス腱が短いんだと思ってアキレス腱伸ばしをプリエが始まる直前までやってないでくださいね。柔軟性セミナーやセーフダンスでもお話ししているように、静的ストレッチは筋出力を低下させる、その他にもいろいろと問題もあるのだから怪我の原因になりますよ。いかがでしたか？ DLS は9月のオンラインセミナーウィークに突入しております。今回はバレエ教師向けのセミナーが多かったので、コロナもあり受講者が少ないんじゃないかなと思ってたんですが、勉強熱心な先生たちが集まってくださっています。先生が変わるとそのスタジオにいる生徒も変わる。多くのダンサーに安全に踊る方法を知ってほしい DLS としては、先生たちの参加はとても嬉しいものです。セミナーたちが始まる前にポッドキャストをレコーディングしている関係上、ちょっとはっきりした数は今わかりませんが、空きがあるクラスもあるかもしれないので、詳細は DLS サイトをチェックしてくださいね。では来週のポッドキャストではグランプリエでないことをお話ししましょう。ハッピーダンシング、佐藤愛でした。